イムマシンラジオ。
ワンボタンの声。
タイムマシンにお願いしてみても、過ぎ去ったあの日へ戻ることは叶いません。それでも今宵はリンゴの実をかじることで時間旅行に旅立ちましょう。これから30分間、あなたの耳はあなたの体を離れて、あの懐かしい時へと旅立っていくのです。タイムマシンラジオワンボタンの声。この番組は各年代においてアップルにまつわる情報を追いかけて、その当時のお話をしてみようという企画です。進行を務めますのは、私山村と、ポッドキャストアップルニュースラジオワンボタンの声でもおなじみの、魚井先生と松尾さんです。タイムマシンラジオワンボタンの声。4回にわたる1998年の旅路。3回目の今回は、Mac 関係の書籍で当時のアプリケーションタイトルを再確認し、業界の様子を振り返るところから始めたいと思います。この配信は2008年12月に配信したものを2012年3月に再編集したものです。タイムマシンラジオ1998年。今回非常に情報量が多いので少し端折りながらやっています。いよいよ98年の後半の話になります。夏以降になってきますと、がぜん iMac 登場の情報がたくさん述べてくるんですが、iMac のお話は別の枠でやりますので、それ以外の Apple Mac に関わるところでどんなことがあったかというここでは述べていきたいと思います。まず、当時発売の書籍っていうので見ていただいてよろしいでしょうか。
2400C パーフェクトライト。
そうですね。
この時多分 2400C を持ってたよな。
そうですね。上先生持ってらっしゃって、私それが羨ましくて羨ましくてね。
そうですね。
1年半か2年近くずっと持って歩いてたもんね。
そうですね。あれに PCMCIA のカード挿して、モバイルできるよって、ね、やってありましたね。今でも大きな本屋さん行けば売ってます。Apple というタイトルの、この当時までの Apple の車歴を書いた上下巻2000円の本が2冊。これ前も松尾さん番組中で触れられてました
けど。そうですね、はい。大阪市立城東図書館にもありますね。
それは借りたわけや。
はい。
白票の500日を買って持ってるんですよ。
はい。私全部持ってますけど。
はい、これアメリオ。
そうですね。ジョブスがアップルへ戻ってくる直前のアップルの CEO を務めてたギル・アメリオという、ガマ親分ってあだ名だったんでしたけど、確か。目のギョロンとした人なんですけど、この人が500日間アップルに在籍してどんだけ偉い目にあったかっていうことを書いた本なんですよね。
ほんま偉い目に思ったみたい
ですね。みたいですね。この本を読むと一番そのジョブスが復帰前のいろんなことがわかりますね。
あ、そうそうそう。復帰前と復帰後もでしょ、確か。
そうですね。
この辺の話はよくわかっていいよね、これ。
そうですね。思います。当時やっぱり Mac を購入したもののどうやって解決しようかという、今でもそういう本はありますけど、救急マッキントッシュトラブル解決テクニックとか、初めてのマッキントッシュシステムホルダー徹底解明編とか、ね、そんな本もありましたね。松尾さん、他なんか目についた本あります？
この BOS への招待買った本
前半です。はい、そうです。この当時まだまだパワー PC 上での BOS。はい、
BOS、
あ、インテル&パワー PC ってなってますね、これね。
あ、インテルっていうのがあったのが B の強みやったね。
今、インテル&パワー PC って書くと、インテル Mac なん、パワー PC なんみたいな気がしますけど、ね、これは、はい、そうじゃないんですよね。まだインテル Mac が出る全然前 で。BOS が両方あったからっていう。
NEXT が確かインテルは出てたんで。
インテル版の NEXT が、ね。はい。
はい、はい。
NEXT STEP ですか、それは。
そう、NEXT STEP で。はい。OS が出てたんで、はい、そういう意味では B はそっちの方向よりやったわけですよね。
ですかね。その他のソフトのことなんか取り上げた本ですと、イラストレーター教室 8.0、マッキントッシュ&Windows とか、フリーハンド 8J テクニックマスターとか。
8。
ね、8なんですね。これミニキャドプログラミング入門なんていう本。わ、そう、今、ベクターワークスですけどね。当時はミニキャドと言いました。
今ってバージョンで考えたら、はい、イラストレーターとかバージョンいくつになるわけ？
CS4 でイラストレーター14になります。
ああ、6つ上がって、10年間6つだったら十分早かった。どっかで長かったよね、確か。
8と10が長かったんです。
あ、そうか、そうか。
で、7と9が圧倒的に短かったんですよ。7なんかほとんど一瞬でやったと思いますよ。イラストレーター使いの方は、一番人口多いのはやっぱ8なんですよ。フォトショップの方も当時は、フォトショップブームって言うともいうぐらいで、フォトショップ 5.0 だったんですかね。ええ。
フォトショップは今何本になるんじゃない
ですか？フォトショップ CS4 で11になります。
ああ、ええ。
それからオフィスなんかはこれ、Excel 98、Office 98って、まともに98年の、ね、タイトルがついてますけども、音楽関係のソフトの取り扱った本ですと、Cubase VST っていう、
はいはいはい、
でありますね。Cubase ってもう今ないんでしたっけ？
いえ、あります、あります。ただ、本家のスタインバーグ社がヤマハに買収されて、
う
ん、ヤマハが今は開発部隊とかそのまんまなのかもしれないですけど、はい。ヤマハのグループ、一部門みたいな感じなんですかね。で、まだ今も出してます。はい、Mac 版も健在ですね。はい。キューベースを好んで使ってる人も結構いるんじゃないかなと思います。はいインサイド G AS400 って、
は
い、AS400 ってこれ IBM のオフコン、
はい、IBM らしいんですよね。なんでこれが乗ってんのかなと。AS400 といえばですね、中村翔三郎っているじゃないですか。
朝日ネ
ット。朝日ネットにずっと書いてある。
る夜のパソコン上話っていうのを、
そうそうそう。書いてある。あの人が結構 AS400 好きで、何かといえば AS400 の OS は良かったのかとコメントある、ね。
ああ、そうですか。
なるほど。
今でも書いてはるんで、
iMac 以前のベージュ色ボディの Mac 使いの間で古い Mac の延命策としてアクセラレーターと呼ばれる CPU を搭載したボードを Mac の内部に装着する改造が流行しました。当時の MacOS は 8.1、 その次のバージョンのコードネームはアレグロといい、いよいよ 8.5 の数字を冠してお披露目の場に登場します。ここからは iMac 以外のところで Mac ユーザーの間で盛り上がった様々な話題に目を向けてみます。
携帯ホイホイのアップデータが当時出てたと。携帯ホイホイって当時あったんですね、
はい、使った気がします
ね。携帯のデータのバックアップちゃいますこれ。
いわゆる携帯メモリ編集ソフトのジャンルですよね、はいはい、
また世相の時に触れますけど、この時携帯 PHS が11桁になるんですよ、電話番号が。
ああ、そうですね、1桁増えた
ね。電話番号も変わるし、アドレスもみんな入れ替えなあかんっていうので、それでパソコン上で一気にやってしまえるっていうようなことを売りにしてたように思うんですけど、
はいはいはい、
はい、それからインターウェアという会社からパフォーマー用のブースターのカードなんかが当時
出てた、ね、ここはもうブースターというかいわゆるアクセラレーターカード、
はい、
今売ってました ね、
ね、もう G3 化できるということでね、
このシリーズ買いました。僕が買ったやつはパッケージにテッド藤原さんのイラストが書いてあったっていう、はい、
ウォーズの顔が書いてあるやつじゃないです
か。僕が買ったのはそっちじゃない。
そうなんですか。
お父ちゃんこれで強くなるねみたいな、そんなイラストだったんですけど。
そうでしたか、
はい、
アップルユーザーグループによるイベント Mac Days in Summer 1998 in 東京イン大阪もあったんですけども、はい、イベントがありました。夏のアップルがプロモーションに引っ掛けてやってるような感じのユーザーイベントだったんですが、もうどっちかというとこれ iMac をお披露目イベントに近いものがありましたね。
いや、結果としてそうだっただけ
でも。あ、そうですか。もともと iMac なくてもこれはやる予定だったんですね。
そうそうそう。iMac 出たし、ちょうど人来るいいチャンスだねって話もあるんやけど、iMac なくてもやるのはやってたと思いますね。計画そのものは別に急に決まったわけではなくて、もうちょっと前から出てたんで、はいはいはい、
東京は8月20日頃、大阪はその1週間後だったんですかね、前かなぐらいはやってたんですけど、は
い、1週間後ぐらいやったかな、
さっきの日程表、
いや、どうしてかっていうとですね、はい、この時 iMac はまだ日本では売られてなかったんですね。
そうです、はい、
ですよね、なので見れるか見れへんかっていうのは分かれがたわけでしょ。東京では展示されたんで、
はい、
どうやろうとか言ってたら、大阪まで持ってきてもらって、
はいはいはいはい、
展示してた。
そうでしたね、ギリギリまでないかもしれんから、
ないかもしれんから、まあ、ないつもりでやりましょうって話だったんで、
はい、
最初から見せる気やったら、そういう話になってないから、
はいはい、
イベントの方が先決まってるんですよ。
そうですね、どっかのユーザーグループさんがアメリカで買った iMac を持ってきてくださった。
結局2台あったら
いいですね。そうですね。はい。でも、憧れの iMac を見れるっていう、それだけでも呼び水になったんですね、このイベントでは、
ね。ましたね。ねまあ、写真を2人にも送ってもらって、まあ、その時撮った写真とかもあるんですけど。
はいはい、これ、多分、一部であればこれ、公開、ブログに貼ってもいいですか？
いいと思います、はい。人の顔がはっきりしなければ人
は。はいはいはい。当時参加された方は懐かしくまだ見ていただけるとは思いますけども、はい、
ちょっとびっくりするは面白いですね。
当時 Mac の情報サイトで PL デザインっていうところが
ありましたね。 PL デザインよく見ましたよ。
いつの間にかなくなりましたけど、これ本当アメリカの直の情報なんか持ってきたっていう感じのサイトでしたけど、多分2002年ぐらいで最後終えておられるような感じだったんですけど、98年なんですけど、この時までまだ Apple IIGS 用のサーバーソフトとか HTML エディターとか Web ブラウザーっていうものが 作られていたみたいですね。
ほう、
この時点でもアップル2なんてもう売ってないでしょっていう話になってたはずなんですけど、こういうふうな形でウェブに対応するっていうこともどうかのサードパーティーがやってたみたいです。この年 MacOS が 8.0 がずっと Mac にインストールベースで供給されていたんですが、前半のところでも申し上げましたように 8.1 のバージョンが出まして、いよいよ秋以降 MacOS が 8.5 になるという情報が徐々にユーザーに伝わってきます。そしてアメリカのイベントですね、これシーボルトサンフランシスコという、今でもこれあるんですかね、印刷方面の大きな展示会がアメリカで毎年秋にあったんですけども、その場でも当然 DDP の分野は Mac にとって大きなシェアの分野ですので、スティーブ・ジョブス CEO もまたその場で基調講演をすることがありました。この場で MacOS 8.5 が10月に発売されるという情報が公開され、新しく搭載されるシャーロックという検索機能ですとか、カラーシンク技術という色を合わせる技術などが盛り込まれるという発表があったそうです。先生、 8.5 っていうのはこの頃なんか圧倒的に覚えてることとかってあります？
いや、あんまり圧倒的に覚えてることはないけど、 8.5 のベータが確かバックライフかなんかについたんじゃなかったかな。
ベータがですか？
ベータついてなかったっけ、 8.5 は。8はつけた記憶が熱い、はい、
ね、
これ売り出された時には、はい、原田社長シャーロックの格好をして、シャーロックの格好をして、
シャーロックの格好をして、
はいはいはい、
副部長がどなたかがワトソン博士が言って横にいたんですね。ワトソン博士どんな格好かみんな分かれへんんですよ。
分かれへんです。
はいはい。ありました、ありました。この 8.5 のパッケージは、それまでの Windows 95とか98が鳴り物入りで、0時0分を境に解禁とか、イベントをやってるのを真似というかなぞらえて、日本でも秋葉原とか日本橋で深夜0時を解禁に販売ということをやったんです。
そうですね、
日本橋に私ら行きましたよ。ソフマップとかの行列に並んで、晩の10時か11時ぐらいからお店も気を使ってジュース配ってくれたりとかね、いろいろしてくれたんです。 8.5 の話でいくと、
この時からアピアラ使えれるようになったんで、確か。
そうですね。ところがなんかここに言うと、
ネットしかなくなった
んです。 8.5 で一回削除されてたんですか、アピアランスは。
そうそう、でまた不要だったから戻したりとかして、はい、ね、10になってからもう一回なくなったけどね。
そうですね。今の Mac OS X ユーザーであんまりウィンドウのデザイン変えるとかないですけど、多分松尾さんよくされたんですが、カレイドスコープっていうソフトを入れると思いっきりいろんなウィンドウにデザイン変えれたんですね。
で、カレイドスコープはよく聞いてたんですけど、僕は結局は使わなかったですね。
そうなんですか。はい。
そんなに重くならないのかもしれないけど、その頃は割と不要なイニットとかコンパネは全部外すみたいな、
はいはいはい、
そんなポリシーでやってましたね。
なるほど。ものすごいブームで、それこそ一般の学生さんからプロユースの現場まで、もう入れてくれるなと言ってのシリからインストールしてる人が多いような。
入れるとね、不安定になるものが多かったんで、
ったです、
やらない方が良かったんですけどね。
そうですか。
スキームと呼ばれるデザインのテーマのファイルをインストールすると、またデザインのバリエーションが増えるので、次はこんなデザインしようとか、そういう Mac のデスクトップを楽しむツールとして、ものすごいファンが多かったんですよ。私の席の隣の人もね、阪神タイガース仕様とかにしてね、ウィンドウが全部縞模様になるやつとかがあったんです。
はい、K2 って書いてますよね。
ジョブスの公演のところの下の、
ね。そうそうそう。
はいはいはい。
シーボルトの公演、はいはい。K2 ってこれインデザインのことやわ。
K2 はインデザインのことなんですね。
そうそう。
はいはい。
はい、アップルとアドビの共同開発って書いてるところが。
そうですね。DTP の業界の方であれば絶対知らない人はいないと思います。クォークエクスプレスという編集ソフトがありますけども、DTP の業界ではクォークの牙城だったわけですよね。どこ行ってもクォークないと印刷は成り立たないという状況にやったわけですが、なんとしてもこのアドビがこれを崩したくて崩したくてページメーカーで頑張ったんですが、ページメーカーを乗り越えるアプリケーションとしてインデザインというものを作ります。
ページメーカーはよその会社の前はね、結局
もともとはアルダス、
ね、アルダスですからね、
はい、アルダスでアドビと喧嘩してたのにアドビが吸収してアドビページメーカーになっちゃうんですよね。かなりページメーカーのユーザーを取り込むインデザインのプロモーションというのもアドビ様が各地で売ってました。今もどうでしょうね、クォークもういないのかな、まあ、いるのはいるんですけど。
いや、クォークまだ売ってますよ。
あるんですけど、これは DTP の現場のサイドでこの番組をお聞きの方も結構いらっしゃると聞いてるんで、多分うんって言ってくださると思うんですけど、クォークって未だに 3.3 ユーザー多いですよね。うんうんって多分言ってくれてる人たくさんいると思うんですけど、せいぜい4でしょ。そんなん言うたら怒られるんだけど、 98年後半になってきますと、来年99年には新しい Mac がこういうものが出てくるっていう噂が広がります。コードネームでヨセミテと呼ばれるマザーボードを積んでいると、はい、もう一つはロンバードと呼ばれるノート型が出るんじゃないか。ずっとこの噂が98年後半各 Mac 情報のところで噂に上るようになります。結局これがブルー&ホワイトのパワーマック G3 ですね、ヨセミテが、
はいはい、
で、
はい、
ロンバードがパワーブック G3 ですね、
はい、
黒い曲線美の持った、今でもファンの方多いと思いますけど、
今目の前に2台ぐらいありますけど、それ
は、はい、そうです。この頃は G4 が搭載されるとかいう噂があるんですが、結局まだ G4 がノートに乗るのはもうちょっと先になっちゃうんです。アップルが売ってた当時のサーバーといえばアップルシェア IP の 6.0、 当時はまだ出たばっかりだったんですね、はい、ポスティーノという電子メールが当時ありました、
はいはい、ありました、
ありましたね。これ結構上先生もご存知ですよね、
はい、覚えてます覚えてます、
システムクリニックさんが、これ関西の会社だったんです、はい、フリーウェア版のポスティーノクラシックというものもあって、私も開発終了までずっとお世話になりました。非常に便利なソフトだったんです。この年アップルが韓国法人を設立するという発表を行ってます。それまで韓国のベンダーが別にいたんですが、ちゃんとしたアップルコリアというんでしょうかが、コリアですね。1998年から始まるわけです。その割には韓国でのアップルのシェアってあんまり大きくないように私聞いてるんですけど。
そうですね、
98年、もちろん世相のところでもちょっと触れますが、やっぱりガジェット好きとしては目が離せないのは、この年、セガからドリームキャストというゲームマシンが登場しましたね。
はいはい。サターンの次のセガのマシンですよね。
そうですね。湯川専務が出てきたやつ、はい。
そうですね。
そうです。
今では考えられないですけど、大企業の専務がコマーシャルの主役としてずっと出るというんですけど、ドリキャスは確か中村玉緒さんも出てませんでしたっけ。私も簡単にインターネットできますみたいなこと言って。
覚えてる。
覚えてないですね、それ。やっぱり湯川専務のインパクトが強いですね。
強いです。これは指紋みたいなぐるぐるのマークですね、ドリームキャストでね。
そうです、そうです。ね、
多分これを聞く方で、今でも家に持ってるって方も結構いらっしゃると思います。ワンダースワンもこの頃から試作が出てくるんですが、発売は翌年の99年です。
すごい個人的な話なんですけど、はい、今日職場で昼間にワンダースワンの話してる連中がいたんですよね。一日に全然違うところでワンダースワンの話題を2回振られるっていうね、この不思議な感じ。
神の刑事ですわ、多分。
はい、何ですか神の刑事ですか。あ、ちょっとヤフオク見てきますわ、ワンダースワン。
ポケットステーションもこの年だったんだねと思って、は
い、プレステのポケステですね。
ポケステで動くソフトを作ってたことがあるんで。
あ、そうなんですか。
そうなんですね、
僕が作ってたっていうのも変な話だけど、学生時ってポケットステーションって赤外線が使えるんで、はい、ポケットステーションだけでレゴのプログラムが作れるようなソフトを作ってもらってやってみたことがあるんですね。あのちっちゃい画面でいかにプログラムを書けるようにするかっていう課題に挑戦させた。
トロと一緒とかあったやつでしたっけ。
あ、どこでも一緒。
どこでも一緒。
メインキャラがトロ。
あ、そうです。すみません、はい。その時のゲームの中に登場するアイドルの名前が、榎本かな子、深田恭子、加藤愛、新山千春って。榎本かな子って最近聞かないですけど、深田恭子、加藤愛って今でも出てますよね。
まあ、
10年経っても一戦でやってるんやなって今ちょっと思いました。
すごいですね。
ね、
新山千春は
結婚したんじゃん。
もう結婚してまたテレビちょっと出てますよ。
出てますね。
ああ、はいはい、そうですか。
Mac がデビューした80年代に比べ、2000年が近いこの頃になると、Apple に関する資料はネット上にも書籍や新聞でも膨大なものになっていました。Mac はもちろんのこと、世の中がインターネットの海に漕ぎ出すことで資料の共有が爆発的に増えていきます。この時代の雑誌に掲載されていた記事や広告が今となっては貴重な資料として重宝しています。
Mac ファン11月1日号、大谷先生と大江先生のビッグ対談掲載って書いてあるんですよ。
これ何を喋ってたかちっと覚えてない
そうですか。
もうちょっと早く分かったらちゃんとその後を調べてきたんやけど、
当時のことですからおそらく11月ですからもう iMac は出てて 8.5 がどうっていう
から話という 8.5 話なんやと思うねんけど、はいはい、
当時マニアでしかわからないお話になると思いますが、極私的パワーブック 2400C ページ、100万ヒットなんていうのも当時あったみたいです。パワーブック2400の熱いファンの人たちの集まりだったんです。 それから、ニューアテクノロジーとその販売元であるアークポイントさん、当時 G3 のアップグレードカードもよく販売してたなんていう記事も出てきます。
指摘をやってた人は今はファームとかモバイル系の通販とかの会社をやってありますね、確か。
そうですか。ビザビさんですか？
ビザビさんやと思います。
アークポイントさん今もやってらっしゃらないでしたっけ？
アークポイントはもうやってないですよね。
一回広告の写真撮るから言って朝の御堂筋行ったことありましたわ。人が歩いてる写真欲しいから協力してもらえませんか言われて、
はい、あああったな、
ありましたね、朝の6時半ぐらいに御堂筋の淀屋橋行って横断歩道歩いてる写真撮りたいんでって言われて、大塚翔海さんがこの年アップルコンピューターの一次反社になることを受けて11月に組織改革っていうのもニュースでありました。当時 Mac の応援と販売で全国で100人体制を敷いたというふうにも書かれています。大阪天禄の天禄 D ボックスにおいて第7回デジタルフリーマーケットを開催されたなんていう話もありましたね。
だね、
天禄 D ボックスっていう施設って言いますか、場所は昔マグネットが当時お世話になっていたスペースなんです。もう建物壊されたんですかね、全面建て替えるかなんかでね、なるんですけど、実際にはその翌年の99年に公開になるんですが、ユーガットメールっていう映画があったんです。メグライアンとトムハンクスが出てくる映画で、単純な恋愛話なんです。当時やっとインターネットでメールをするっていうのが一般の普通私生活にも入り込んでた頃で、また携帯でやるよりはパソコンベースでのメールやりとりっていうのが当たり前の時代です。そんな時にお互いの顔の見えない男女がメールで惹かれ合って、お互いの正体を知った時に実は商売敵だった、そういうお話だったんですけどね。
はいはい、はい、
オチはもっと違うところにあるので、実際まだ映画を見てない方はその後彼らがどうなるのかというのを楽しみられてだと思います。
これの映画のおかげで AOL が大儲けしちゃう、みんな AOL 入るから、はい、
トム・ハンクスがシンクパッドを使ってて、メグ・ライアンがパワーブック G3 かなんかを使ってるっていうことになってたみたいです。
AOL が最終的にタイムワーナーを買収したかなんかしたんですよね。
要はあんだけ膨れてでかなったなと思います。
膨れたんやけど、その次の年ぐらいからいきなりへこみ出して。
AOL の母体って、昔アップルがカンタムっていうネットワーク会社を買収して、E ワールドっていうネットワークを作った。
だから AOL って。
そうですね。それがまた分かれて AOL になったんですね。
面白いよね、と。
よく今でこそブートキャンプに Windows を動かすって言いますが、昔バーチャル PC っていうものがあったという話題がよく上ります。ただそれ以外にも Windows を Mac で動かすソフトとしてリアル PC っていうものも当時ありました。当時のバージョンで約リアル PC 1.0 とか 1.1 なんていうバージョンでリリースされていたようです。
ました、ね、バーチャル PC はコネクティックスでしたっけ、リアル PC はどこでしたっけ、ね、
うん、今すぐに思い出せないんですけど、ちょっと Windows かなんかいうのもありましたね。
ありました、
ありましたね、はい、どれも今考えたらろくなスピードで動いてなかったんですけど、98年当時でもパソコンを2台3台家に置く人っていうのはかなりマニアな方でしたよね。普通の人がちょっとパソコン使うっていうんだったら Mac か Windows どちらか1台しか買わないっていうものだったんですよね。フォーチュンヒルっていう会社があって自己破産を申請したんですね。このおかげでレイドリームとかいろんな 3D ソフトがあったんですけど、それ以外のソフトも扱ってたんですけど、いろいろあって、
今その当時の日経マップとかを見てるんですけど、はいはい、製品ファイルっていうのをちょっとこう見てるんですよ。だからどんなソフトとかハードがあったかっていうのを見てるんですけど、はいはいはい、例えば
ウイルススキャン
とかこの時出てて、はいはい、マカフィーですよ、これは。
マカフィーが出してるウイルススキャンが当時ね出てたんですね。
出てたんですよ。スピードダブラー、
あ、この年だったですかね。
97年12月なんですか、実際には。
あ、はいはい。今なき清和システムズが。
まあ、コネクティックスですけどね、これも。
そうですね、コネクティックスという会社で、日本で清和システムという会社が販売してたんですね。これ以前にラムダブラーっていうソフトがあって、搭載してるメモリーを倍の性能を持たせてくれるという夢のようなソフトがあったわけなんです
よ。性能じゃないねんけどさ、うん、ほぼラムを倍に使えますっていう。
そうですね。
ラムに圧縮して置くっていうパターンだったんですけど ね、スピードダブラーはそうじゃなくてキャッシュを持たせて速くしましょうっていう、
はい、これは今でこそ言えますけど、スピードダブラーを入れた Mac はことごとくおかしくなりましたよね。もうとんでもないことになりましたよ。あれは片っ端から外しましたけどね。
スピードダブラー8ですかね。この年は Mac 互換機があったんで、 Mac 互換機、
あ、持ってましたっけ、
うん、はいはい、UMAX Mac 互換機キットっていうのが
キットっていうのはどういうことでしょう。
ロジックボードだけあるから、はい、ハードディスクとかメモリーとかグラフィックスボードとか入れてください。あ、
当時もう自作パソコンブームでピークに来てたので、ユーザーによってはそこまでできるでしょうっていうやり方ですね、うん、
てなこと。フォーザー3、
ポーザーが、まあ、でもポーザーという 3D のモデルを扱えるソフトがありますが、
そうそう、
バージョン3
なんです、ね、この時に歩行とかソナーができるのが新しくて、
はいはい、3はうちも箱がありますよ今目の前に。この時までは1パッケージで Mac、Windows 両方がインストールできるタイプですね。
ああそうなんですか。
はい、
ウェブスター 3.0 がこの年。
ああこれは具体的にはどういうソフトっていう。
ウェブサーバーですよ。
はいはい。
じゃあウェブスター1も2もあるんですけども。
はいはいはい。
ウェブスター 3.0 の後に会社が変わったりとかしていろいろバタバタしたんですよね。スターナイっていう会社だったんですけど、僕が今使ってるのは 4.0 で、はいはい、実は現役で動いてるんですこれ。
当時90年代後半ですと、ウェブサーバーをそろそろ個人でも立ち上げる方が増えてきていて、
つなぎっぱなしができるようになった
から。そうですね。で、Mac で Apple が提供しているサーバーのソリューションというと、Apple CIP がせいぜいあるぐらいだったんですかね。
Apple CIP にもウェブサーバー機能が後につくんですけど、いやー、これはね、便利だったんです。なんだかんだ言って、いろいろ勉強しましたよ、このおかげで。ファイルメーカーが3まで、普通に一本でできたのが4になってデベロッパー版と一般版に分かれたのかな、確か。
サーバー版が出るっていうことですか。
サーバー版はこの時ないです。
あ、まだないですか。
4になって HTTP に対応して、ウェブに対応したんだけど、
はいはい、
この時デベロッパーエディションとファイルメーカーの普通版という、デベロッパーエディションで独立したやつが作れますっていうアプリケーションが、はいはい。あとは、さっきちょっと話題で言ったラムダブラ8が出てますね。
ラムダブラもバージョン8になってるんですね。
でその後に笑ったのが、はい、横にコンフリクトキャッチャーが出てて。
コンフリクトって今の Mac であまり聞かないですけど、機能拡張をたくさん放り込んでいると、相性の悪い機能拡張同士が中で衝突してフリーズの原因になるという。それを自動で検知して、どっちのソフトを外すなんていうことを教えてくれて、あるいは実際それをやってくれる、そういうソフトでしたね。
そうそう。ジャンパースイッチを極めるなんていう特集があったら、
中のボード上のジャンパースイッチをどうこうしてる
というか、内蔵ハードディスクのジャンパースイッチをちゃんと見ましょうね。
まだ当時の Mac ですと G3 ですとそろそろ ID を採用するんですね、ハードディスクに、ね、
ID 採用してるから、
はい、2段乗せができましたから当然マスタースレーブのジャンパーを設定するっていうそこでしょうね。
あとねもう一つ世相的になるかどうか分からへんけど、
はい、
ワイヤードは最終号なんですね、日本語版は。
そうなんですね。
ワイヤード好きでした。もう今、
ワイヤードね、よく買いました。95年には Windows がやってきて、96年には Apple vs Microsoft があってとか、いろいろ書いてますけどね。
ごめんなさい、前半のところにちょっと触れなかったんですけど、私ずっとこの98年の資料を追いかけていて、ね、Apple が Microsoft からマルチメディアの方面ではお前とこ手を引けって理不尽な要求をされていたっていう話があるんですけど。はい、
これも当時結構話題になってましたね。はい、アビー・テバニアンが法廷で一連のこういうことを暴露したというか、僕はそんな記事を見た記憶がありますね。
アップルの重役の方ですよね。
そうです ね。今の MacOS X のかなりチーフ開発者みたいな人でしたよね。
はいはい、結果的にマイクロソフトがそういう無理強いを言ったかどうかっていうのは、はっきりしなかった。
僕、これ白黒はっきりしたかどうか知らないんです。はい、
でもあまり話題に上らなかったところを見るとそんなにアップルの方でも大きな問題にはしなかったのかもしれないんですけど、
言うたからどうってもんでもないでしょ。
これはマイクロソフトの独占禁止法の一連の裁判の中で一つの判断材料みたいなこととして扱われてたような気がします、はい、結局あの裁判でマイクロソフトはいくらかペナルティを受けたと思ってるんですけど、
私は知らなかったんですけど、ストラタユーザーっていう雑誌が当時マクラフを出していた BNN から出てたらしいですね。でもすぐなくなったように思いますね、これ。
そうですね。
ストラタスタジオプロ、これもここが私の家では並んでますけど、
3D ソフトは一通り買ったという山村さんらしい、は
い、高いのだけよう買いませんでしたね。
ね、僕も結構買ったよ、あんまり使わへんかったけど。バタスウォークするとかさ。
森先生好きそうですね、そんなのもの。ウォークする。
結局買ったけど、ほとんど使えへんまま終わったな。使ったのは、フライングロゴを作るやつ、ロゴメーカーだっけな、なんか。
好きですね。
ロゴモーション、ロゴモーション。
ロゴモーション、ロゴモーションちゃいました。
ロゴモーション。あれどこだっけ、なんとかっていう、別の有名な 3D の会社が売ってたんだけど。
インフィニやってたところですか。いろんな 3D ソフトのメーカーバタバタ倒れた頃がこの98年ぐらいあって、
そうやね、
ショップで叩き売りされてたんですよね。でも2万とか5万とかで買えるから、うわ、10何万がそれで買えねえやって買ってたんで、
ググってみるとスペキュラーロゴ、
スペキュラー 3D になったんやな。そ
うです、当時の動画っていうイベントでもインフィニで応募してる作品があって、マックユーザーもよう出すんやなっていうの見てましたね。マサオさんこの頃あんまりソフトってなんか買った覚えないですか？
この頃買ってたソフト、まあやっぱり音楽ソフトが当時はよく買ってたと思います、うん、割と高額の部類に入るソフトを買った。
この当時映像をやる人やったらアドビのプレミアムみんな使ってたんですね。
プレミアムってアフターエフェクトの世界ですよ。
メディア100、
あ、メディア100、ね、メディア100なんですけどね、あれ100もやばす、はい、コンシューマーベースだとビデオショップ、
はいはいはい、
あっちはなんかビデオショップの話しとったね。そういえば
そうですね、前にやるのはリスナーの方がお話しくださったんで、
行くたびにビデオショップ新しいバージョンがあってストラタに映ったやろ。そうです、ある時も買ったで、ね、まあるところで探すと1曲でもほとんど使えへんままやったら、
あの当時絶対ビデオ業界をアビッドが握るんやと思ってましたからね。アビッドとアドビで名前が似ててよう間違う人おってね
アドビのハンドレッドで分かるか
そうですね、
アビッドはもう今は専用ハードウェアを使って放送業界とかにはそこそこ入ってるのかもしれない。
そうそう、あ、はい、うちの大学にもあるんやけど HD で編集できるので、はい、メディアハンドレット、はい、専用ターミナルっていうかコンソールを使ってやってますよ。インフィニティ D で調べたら Amazon で誰かインフィニティ 3D グラフィックス入門っていう本を売ってる人がいる
当時の、
それは中古販売です。
中古販売でびっくりした
いや、あるんですよ、たまにね、そういうヤフオクとかでも。
だって発売日1998年1月って書いてある
ね。うわ、松尾さん、フロッケっていうイベントよくやってたら知ります
か？フロッケね、フロッケ。
はい、わかります、はい。僕、直接は行ったことないんですけど、はいはい、確か、マックブロスっていう雑誌で、よくそんな話題を書いてましたね。
これ、当時の雑誌でもうマックブロスはなくて、マックジャパンももう終わってましたんで、
98年ってもうなかったですかね。
ないですね。ですから、もうこの頃はライフ、ユーザー、パワー、ファン、ピープルですね。
それでもそんなにあった
そんなにあったんです。フロッケっていうのは、フロッピーディスクのコミケじゃないですけど、マーケットの。
フロッピーマーケット
です。はい。いろんな作品を、マルチメディアでも何でもいいんですけど、作品をフロッピーに入れて吊るして、そのフロッピーを売るという、思いっきりサブカル色の強いものです。ちょうど職場がこのイベント会場近かったんで、よう見に行きましたよ。
そうです。
面白いソフトもよくありました。
お聞きいただいていますタイムマシンラジオワンボタンの声、4回にわたってお送りいたします1998年の旅路、その3回目はいかがだったでしょうか。4回目の配信では当時のマック雑誌に掲載されていた内容の続きと当時の世相についてお話しいたします。この番組へのご意見ご感想は姉妹番組のアップルニュースラジオワンボタンの声のブログにアクセスいただき、記事ごとに一番下に付けられている英語でコメントと書かれた文字ボタンを押して書き込みでいただけたらと思います。またツイッターからもハッシュタグシャープ OBT をつけてつぶやいていただければこちらで検索して読ませていただきます。リスナーの皆さんからのそれぞれの時代のアップルにまつわる思い出話などもお待ちしております。それでは次回の時間旅行までアビアントー。